こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。俺は中小企業の親父は、鈴木を長く率いた鈴木教祖による自伝的ビジネス書である。単なる経営者の回顧録ではなく、軽自動車、小型車、インド市場などで独自の地位を築いた鈴木の経営判断を、本人の経験と糸場を通じて整理した一冊になっている。中心にあるのは、売上規模が大きくなっても自社を中小企業とみなし、現場感覚、危機意識、コスト管理、素早い意思決定を失わないという考え方である。アルトやジムニーに関わる商品開発、海外進出、提携と独立の距離感など、具体的な事例を通して規模の大きさよりも身の丈を知る経営の重要性が示される。中小企業経営者だけでなく、大企業の中で意思決定や現場との距離に悩む読者にも示唆を与える本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に3兆円企業を中小企業と見る身の丈経営。本書の最も特徴的な視点は、スズキが世界的な自動車メーカーになっても鈴木治が自社を中小企業と捉え続けた点にある。これは謙遜な表現ではなく経営判断の前提である。大企業として振る舞えば組織は重くなり、固定費は増え、現場から遠ざかる。特に鈴木が主力とする軽自動車や小型車は販売価格が低く、利益率にも制約があるため、大企業型の余裕ある経営は成り立ちにくい。したがって、鈴木の中小企業意識は、危機感を保つための自己規律として機能している。成長を否定するのではなく、成長によって失われやすい俊敏さを守ることが目的である。この姿勢は、売上や規模を経営の成功指標としがちな一般的な経営者本と異なり、組織能力と財務体質の釣り合いを重視する考え方を示している。大きくなった企業ほど自社の弱さを認識する必要があるという逆説が本書の根幹にある。次に、ものづくりを支える現場主義と1円単位のコスト感覚、鈴木治の経営観では、ものづくりの答えは会議室よりも現場にある。工場販売店開発現場に足を運び、従業員や顧客に近い場所で判断材料を得ることが鈴木の競争力につながったと語られる。これは単に現場を大切にするという精神論ではない。軽自動車や小型車のような低価格商品では、部品重量、工程、物流、販売方法の小さな差が利益を左右する。現場で無駄を発見し、設計や製造に反映できる組織でなければ、安くて実用的な車を継続的に供給することは難しい。本書では、コスト削減が単なる経費圧縮ではなく、商品価値を成立させるための設計思想として扱われている。価格を下げるだけなら品質や安全性を損なう恐れがあるが、現場を理解した上で軽量化や簡素化を進めれば、顧客が必要とする機能に資源を集中できる。鈴木の現場主義は従業員への近さと財務感覚を結びつける実務的な経営原理である。さらに、アルトやジムニーに現れた小さな異常で一番を狙う戦略、本書では、鈴木の商品戦略が大手メーカーとの正面衝突を避け、小さく見える市場で強い地位を築く方法として描かれる。アルトやジムニーのエピソードはその象徴である。大衆車市場で資本力のあるトヨタや日産と同じ土俵に立つのではなく、日常の移動、商用利用、アクロ走行、地方の生活需要といった具体的な用途に焦点を絞る。そこでは豪華さよりも価格、燃費、扱いやすさ、耐久性が重要になる。鈴木はニッチを消極的な逃げ場としてではなく、顧客の未充足需要を発見する場として捉えている。小さな市場でも一番になれば、ブランド認知、販売網、開発ノウハウが蓄積し、次の商品展開の基盤になる。これは規模の小さな企業だけでなく、資源の制約を抱える部門や新規事業にも応用できる考え方である。全方位で勝つのではなく、自社の強みが最も生きる領域を選び抜くことが、鈴木流の競争戦略として示されている。そして、即断即決とトップダウンをコストダウンに変える発想。鈴木オスの経営スタイルは強いトップダウンと即断即決によって特徴付けられる。本書で重要なのは、トップダウンが権威主義として語られるのではなく、時間と調整のコストを減らす仕組みとして位置づけられている点である。自動車産業では開発、調達、生産、販売、海外展開が複雑に絡み合うため、意思決定が遅れれば機械損失や在庫リスクが生じる。特に資本力で劣る企業にとって、会議を重ねて合意を待つこと自体が負担になる。鈴木は経営者が責任を引き受けて判断することで、組織全体の迷いを減らそうとした。ただし、この方法には限界もある。強いリーダーの経験と勘に依存しすぎると、後継者育成や組織的な学習が課題になる。本書はその問題を理論的に掘り下げる本ではないが、読者は迅速な意思決定の効用と、長期的なガバナンス上の緊張を同時に読み取ることができる。最後に、インド進出と提携から見える自主独立の国際戦略、鈴木の成長を語る上で、 インドをはじめとする海外展開は欠かせない。本書では早い段階で新興市場に入り、現地の需要に合う小型車を供給したことが大きな転機として扱われる。欧米の大メーカーが注目しにくかった芝で先行し、価格と実用性を重視するスズキの強みを生かした点に意味がある。海外進出は単なる輸出拡大ではなく、現地の所得水準、道路環境、販売網、政府との関係を踏まえた長期的な経営判断であった。また、スズキは大手自動車メーカーとの提携を活用しながらも、飲み込まれず自主独立を保つ姿勢を重視してきた。これは孤立を選ぶということではなく、技術、資本、市場アクセスの利点を得つつ、自社の意思決定権を守るという均衡である。資源の限られた企業がグローバル市場で生き残るには、相手を選び、距離を測り、自社の核を失わないことが重要だと本書は示している。結論として俺は、中小企業の親父は、中小企業経営者製造業の管理職、新規事業の責任者、現場と経営の距離を縮めたいビジネスパーソンに向いている。読者が得られる実益は、身の丈を超えた拡大を警戒する視点、低価格商品でも利益を出すためのコスト感覚、ニッチ市場で優位を築く考え方、経営者が意思決定を引き受ける責任の理解である。一方で、経営理論を体系的に学ぶ教科書ではなく、技術的な詳細や組織制度の分析を期待すると物足りなさもある。和城本書の価値は、鈴木おさるという経営者の経験を通じて、鈴木の判断基準がどのように形成されたかを読める点にある。多くの経営者本が成功を大きな構想や革新性で説明するのに対し、本書は危機感、契約、現場、素早い判断という地味な要素を中心に据える。巨大企業になっても中小企業的な緊張感を保つという逆説的な姿勢が同分野の本の中で際立っている。ご支援いただける場合は鈴木書物ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。